皆さんおはようございます。
来月12日の復活祭に向けて、先週の水曜日から四旬節レントが始まりました。このレントの慣習ですが、西方教会ローマカトリックにおいては神への祈り、自分自身に対する自制、禁欲、そして隣人に対する事前の3つがこの四旬節レントの伝統的な慣習となっています。ですからこの自制ということで、自分の好きな嗜好品または娯楽を自粛すること、そしてその代わりに事前活動を積極的に行うことが奨励されています。一方、東方教会、オーソドックスな教会の中では、ここに出ています、ダニエル書、9章の3節の御言葉ですね。そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまどって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。この言葉からですね、御言葉から、この四旬節の時を罪の悔い改めを促すための祈りの時、また断食の時が奨励されています。ですからこのオーソドックスな教会、東方教会に習う教会では、灰の水曜日と呼ばれる罪の悔い改めをもって、この額にですね、灰で十字を書いてもらって、四旬節が始まります。それぞれが罪人であることを認め、悔い改めの印としてこの額に灰を塗ってもらいます。四旬節に限らず、レントに限らず、教会の暦の中でクリスマス、対抗節や、また復活祭、イースターにあっても、私たちはなぜ救い主イエス・キリストが救い主としてお生まれになったのか、この世に来てくださったのか、なぜ主イエスが十字架の上で私たちの罪を贖うため死んでくださったのか、そして3日後に死に勝利して復活されたのか、そのことを考えます。その時に必ず最初に出くわすのが罪の問題です。罪の問題がなければ、極端な言い方ですけど、クリスマスもなければ、レントもなければ、復活祭もないのかもしれない。なぜキリストの福音が良い知らせなのか、主イエスの誕生、十字架の死と復活への疑問に答えるためには、罪の問題から入っていかなくてはならないということです。罪の問題は現代の私たちにも大きく影響しています。なぜ感染病の感染により人々の普段の生活だけではなく、命までが脅かされているのか。なぜ子供への悲しい虐待が、ニュースが続くのか。なぜ病気や貧困で苦しんでいる人がこの日本に、また世界中にいるのか。なぜ世界中で今も戦争や紛争が続いているのか。難民が発生しているのか。なぜ様々な人間関係の問題が家庭の関係を崩壊させ、また職場や学校におけるストレスの原因となっている、ハラスメントの原因となっているのか。このようにして人間の苦しみや悲しみに対して、全知全能なる神は、愛なる神は何もしてくれないのか。今朝ご一緒に詩編の32編3節を詩編の講読で読みました。私が黙っていたとき、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。私たちは苦しみにあるときに、いつまでこんな状況が続くんですか、なぜですか、という疑問を投げかけます。私たち人間のこの人生における様々な苦しみの質問に、疑問に答えるためには、その原因である罪の問題から取り組んでいかなくてはなりません。四旬節最初の聖日に示された三つの言葉から、罪の問題にどのように対処していったらよいのか、ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。 恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をここに招いてくださり、感謝いたします。どうぞあなたがそれぞれの心の必要をよくご存知ですから、それぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助けに聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。主よどうぞあなたが御言葉を通して語ってくださる言葉を聞き、私たち一人一人がそれを心に留め、今週のそれぞれの一週間の歩みの中にあって、あなたの御言葉に聞き従って歩むことができるように助け導いてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだなし、感謝して主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方、今朝の旧約聖書の箇所は創世記の2章、3章です。聖書、神のこの救いの物語は創世記の1章から始まります。ぜひまだ皆さんの友達や家族で聖書を読んだことがない方がいらっしゃるならば、創世記の1章から読むことを進めてみてください。創世記の1章には、この世界の始まりから人間の起源に至るまで、神の偉大な天地創造の技を読むことができます。神は天と地を作られ、すべてをご覧になって、それを良しと見られた。7回一章に繰り返して神の宣言が記されています。7回目の最後の一章の31節だけ読みします。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。この非常に良かったという神の宣言で、被造物の完成、非常に良かったと完成、宣言があったわけですけども、すぐに被造物の堕落が2章で起こります。まず、今日の朗読箇所である2章、15節から17節の17節で、神はこのように人に命じました。しかし、善悪の知識の日からは食べてはならない。その日から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。聖書における最初の、一番最初の罪を考えるとき、確かに神から食べてはならないと命じられてた禁断の実を食べたことが原因だと考えます。でも単なるこの不従順な行いだけが最初の罪であったわけではありません。取ってはならないという禁断の実を取って食べた、その行いだけが最初の罪の問題ではないということです。アダムとエバは様々な思い、考え、この思考、そして感情を通して最初の罪に至りました。創世記の3章、今朝の朗読箇所で、アダムとエバを巧みに誘惑した蛇が、神から創造された野の生き物のうちで一番賢かったと記されています。それほど賢い蛇に誘惑されたナイーブなアダムとエバは、驚くほどに簡単に誘惑に負けてしまいました。決して死にませんという偽りの言葉、嘘にいとも簡単に騙されて、改めて善悪の気になるを見たときに、6節に記されているように、 その木は食べるのに良さそうで、目に親しく、またその木は賢くしてくれそうなので好ましかったと記されています。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫に与えたので、夫も食べた。この三章六節の結末はあまりにも簡潔すぎて、なぜアダムが罪の進めるままに食べて最初の罪に至ったのかが驚きです。神が取って食べてはならない、食べたら死ぬからと言われているのにもかかわらず、聞いていたのにもかかわらず、アダムは神に対しては不従順な行いをしました。食べてはいけないよ、死ぬといけないから。でも、妻のエヴァに対しては、ここまで素直に従順になれるとは、驚きだと思いませんか。よっぽどの愛妻家だった。私は家内の言うことは何でも聞きます。食べろって言ったら食べます。それとも、ただ妻が怖くて食べろって勧められてるので怒られるの嫌だからしょうがない。食べたくないけど食べるかな。愛妻家じゃなくて共妻家だったのかな。聖書は一切その詳しくは書いてません。でもこの行間読むときに、なんでこんなに簡単に食べてしまったのかな。いずれにしても、賢い蛇の誘惑に負けて、神の戒めに逆らい最初の罪を人は犯してしまいました。確かにアダムもエヴァも、蛇の偽り通りにすぐには死にません。蛇は確かに死んでも食べても死なないんだから大丈夫だよって勧めたわけですから、確かにその通り食べたからすぐにその場で毒が回って死んだ、そういうことは起きませんでした。けれども神に対して不従順であったために罪の支配に陥ってしまいました。その結果7節にあるように2人の目は開かれて、罪の支配によって罪が入ったために汚れてしまったその体に覆いをかけて互いを見ることがないようになりました。今朝の朗読箇所の先の箇所ですけども、9節では神から、あなた方はどこにいるのか、人を探す神の言葉に対して呼ばれても、汚れてしまったために清い神の前に出ることができなかった。恐ろしくなって隠れてしまいました。罪の支配による恥と、そして罪悪感、恐れが、聖なる神に対する恐れが二人の行動に影響しています。その場で命はなくしませんでしたが、神との関係に大きな隔たり、分離が生じ、神との関係が死んでしまったのです。霊的な死を直面したことになります。その結果、二人は聖なる神に近づくことも、そして、あれほど神との交わりを楽しめたのに、罪の支配によって神を信頼することもできなくなってしまいました。こうして最初の人による最初の罪により、死の支配が人類に訪れました。続けて、今朝の新約聖書の書簡、ローマ人の手紙の5章を見ていきたいと思います。ローマ書の5章、12節から、19節が今朝の朗読箇所でした。おそらくここだけをいきなり読まれても、パウロが何のことを言っているのか意味がよくわからないと思います。まあ、ただでさえローマ書は難しいんですけど、でもこの箇所をいきなり5章のこの箇所を読んでもわからないと思います。創世記1章から3章までに起きた最初の罪の出来事の背景がなければ、 正しくローマ書を、ローマ人の手紙を理解することはできません。パウロは5章の10節でこのように言っています。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、人類最初の男であるアダムと女であるエヴァの不従順によって神の戒めに従わなかったために、罪と死の支配が感染病のようにすべての人々に広がっていきました。ローマ人の手紙5章12節から19節を分かりやすく理解するために、ノートを今朝取られている方はですね、この白い紙の部分をまあ半分に折るというか半分に真ん中に線を引いて、皆さんから見て左側にアダムの物語、そして右側にキリストの物語とこう分けて、二つに分けて書いていってます。本当は私が紙を配れればよかったんだけど、すいません。二つのですね、アダムの物語とキリストの物語を対比して見ていくと、分類して仕分けしていくと、この箇所がよく理解できると思います。左側にアダムの物語と題して、そしてその下にサブタイトルでしょうかね、罪の世界または罪の支配と書いて、そしてその下にその特徴をローマ書の5章12節から19節からリストアップしていってみてください。アダムの物語には罪の支配の特徴であるもちろん罪があります。そして罪の結果としての死があります。そして二人が犯した失敗、また二人が犯した不正、そして罪の結果としての裁き、罰があります。そして二人の不義、罪深さは神への不従順を起こし、彼らは罪人になってしまいました。まあこれらを拾っていくことができると思います。一方で右側の方、キリストの物語にはサブタイトルとして恵みの世界または恵みの支配ということで書き始めていくときに、交渉14節では来たるべきお方ということが書かれています。アダムは雛形として来たるべきお方を指し示すためにあった。で、この中から、拾っていくと、無償の賜物、賜物。まあ、前回、マグロフィン先生が賜物と恵みは一緒ですよということを話してくれましたけど、賜物、恵みがある。そして、まあ、恵み、誰の恵みかって神の恵みがある。そして恵みの特徴は、倍増する恵みであるということ。恵みが満ち溢れていく、増えていきますよ。そして、恵みが入ってきたことにより、罪が許される、無罪となる、免除がある。まあそういったことをですね、それかもごめんなさい、義、不義が義とされる。また死が新しい命が与えられる、命がある。また不従順が従順へと変えられていく。そして、罪人が義人となる、正しい人とされる。そういったことを右側にリストアップしていくことができます。ほとんどの場合、このリストアップした言葉を今度は範囲語として正反対の言葉を結んでいくことができます。罪に対して恵み、死に対して命、罰に対して無罪、また不義に対して義、罪人に対して義人、不従順に対して従順と、このように範囲語を選んでくっついていくことができて、その対比をすることができます。最初の罪をもたらしたアダムとエヴァの過ちが現代の私たちに及んでいることは不公平だと思う人いるかもしれない。なんでそんな大昔の人、創世記の一番最初に出てくる人の過ちに私たちが影響されなくちゃいけないのか。けれどもどのようにして人間の世界に苦しみや悲しみや死がもたらされたかの原因と結果を知る 助けになると思います。同様に、主イエスの十字架の死と復活が、憐れみ深い神の恵みにより、15節に記されているように、神の恵みと一人の人イエス・キリストは、キリストの恵みによる賜物は、なお一層多くの人に溢れるのです。そのことを不公平だと思う人いるでしょうか。アダムの罪が私にどう何の関係あるのか、関係ない不公平だと思う人いるかもしれない。でも神の恵みが満ち溢れているときに、その恵みを恩恵に預かることに対して不公平だと思う人がいるでしょうか。喜んで恩恵を受けると思います。アダムの物語とキリストの物語のこの対比をご覧になれば、罪の支配と恵みの支配のどちらから多くの人々が恩恵を受けているのがわかります。どちらが偉大で力に溢れているかがわかります。最後、今、アダムの物語、キリストの物語を見てきましたけど、私たち自身の物語について考えていきたいと思います。皆さんは、ご自身の個人的な物語を描かれるとき、どちらの支配のもとに置かれていることを選択されるでしょうか。アダムの支配、死の支配に置かれるのか、それともキリストの支配、恵みの支配に置かれることを選択されるでしょうか。アダムの物語の特徴は、罪の支配にとどまる選択です。それともキリストの物語の特権である、特徴である、恵みの支配に置かれることを選択されるでしょうか。対表に書いたように、命を選択しますか、それとも死を選択しますか。現在、世界中の人々へ、この死の恐怖を及ぼしている感染病の特効薬が待望されています。早く薬が出てきてほしい。ウイルスを防止するためのワクチンが、予防注射が早く出てきてほしい。最初にウイルスに感染した人から、世界中に拡散されている感染病を防止するために、この特効薬の登場がそのことを進めていきます。最初の人類アダムとエヴァの罪の結果により、世界中に拡散した罪から許されて、罪の報酬である死から救われる唯一の手段、救い主イエス・キリストの恵みの賜物が、少しでも多くの人々に満ち溢れることを祈り願っていきたいと思います。最後に、今朝の詩編講読の32章、講読文では7節までしか講読しませんでしたが、11節までお読みしたいと思います。どうぞ目を閉じて聞いていただければと思います。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。私が黙っていたとき、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も、御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ、夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。すると、あなたは私の罪の咎めを許してくださいました。それゆえ、敬虔な人は皆祈ります。あなたに向かって、あなたがおられるうちに、大水は濁流となっても、彼のところには届きません。
あなたは私の隠れ場。あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を囲んでくださいます。私はあなたが行く道であなたを教え、あなたを諭そう。あなたに目を留め助言を与えよう。あなたは分別のない馬やアラバのようであってはならない。クスワや手綱、そしてバグで強いられるのでなければ、それはあなたの近くには来ない。悪しき者は心の痛みが多い。しかし、主に信頼する者は、恵みがその人を囲んでいる。正しい者たち、主を喜べ、楽しめ、すべて心のすぐな人たちを喜びの声を上げよ。アーメン。